意気姿勢だより5ページ。行政、意気市消防団公式インスタグラムの開設について、問い合わせ、消防本部総務課、電話 45-3037。地域に密着し、住民との関わりが深い消防団員の減少は、意気市だけではなく、全国的にも深刻な問題です。意気市消防団では、消防団の活動を広く知っていただくとともに、消防団員の加入促進につながるよう、インスタグラムの公式アカウントを令和6年5月に開設しました。災害等の出動だけではなく、日頃消防団がどのような活動を行っているのか、防災に関する豆知識など、月2回程度更新予定です。また、入団することで生まれる新たな人的交流も魅力の一つです。入団は随時受け付けていますので、興味のある方は、お近くの消防団員、または消防本部総務課へお問い合わせください。男女ともに大歓迎です。QR コードがあります。農地流動化奨励事業補助金の終了について、問い合わせ、農業委員会事務局、電話 44-6115、農業経営基盤強化促進法の改正が令和5年4月1日に行われたことにより、農地の利用権設定が農地中間管理事業へ一本化されました。農地利用集積計画に基づく総体による利用権設定は廃止されていますが、令和6年度までは経過措置により新規及び更新の契約が可能です。農地利用集積計画に基づく総体による利用権設定の廃止に伴い、農地流動化奨励事業補助金も、令和6年度、令和7年3月1日契約開始分までをもって廃止となります。令和7年度からは、農地中間管理事業での契約のみとなりますので、農地の契約を行う際は、農林課または農業委員会へご相談ください。石田スポーツセンターネーミングライツスポンサー募集について、問い合わせ、社会教育課、障害学習班、電話 45-1113。私有施設に企業名や商品名を入れてみませんか？壱岐市では、施設の安定的な管理運営のために財源を確保するとともに、民間事業者等の広告の機会を拡大するため、私有施設に愛称をつける権利、ネーミングライツを取得する企業を募集します。私有施設に愛称をつけることで、幅広い施設利用者への宣伝効果や企業イメージの向上が期待できます。募集期間、6月3日月曜から11月29日金曜まで。応募資格、法人または個人事業主、対象施設及びネーミングライツ料、税込み年額。施設名、石田スポーツセンター。所在地、石田町石田西ふれ、1264番地4。税込み年額、20万円以上。契約期間、応募者が提案する期間、3年以上、5年以下。費用、看板の設置及び契約期間終了に伴う原状回復に要する費用は、ネーミングライツスポンサー様にご負担いただきます。提出書類、1、ネーミングライツ事業申込書。2、ネーミングライツ誓約書。3、その他の募集要項に定める書類。提出先、郵便番号 811-5392、壱岐市芦部町芦部浦562番地、壱岐市教育委員会社会教育課。提出方法、郵送または持参。第74回、社会を明るくする運動について、問い合わせ、 総務課総務班、電話 48-1111。 社会を明るくする運動とは、すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの構成について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて犯罪や非行のない安全安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。壱岐市では保護司会厚生保護女性会の皆様を中心に、7月の協調月間に合わせて広報パレードや街頭啓発運動、中学生弁論大会を開催します。本年度の取り組み予定、市内広報パレード街頭啓発運動、7月1日月曜午前9時から、壱岐市青少年武道大会での広報活動、7月7日日曜午前8時から、中学生弁論大会、壱岐の島ホール、7月9日火曜午後2時から、作文コンテストへの応募、市内小中学校から3作品ずつ、サマージャンボ、サマージャンボミニ宝くじについて、問い合わせ、制作企画課、企画班、電話 48-1134。 宝くじは県内で購入しましょう。サマージャンボ宝くじとサマージャンボミニが全国で2種類同時発売されます。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われますので、ぜひ県内で購入しましょう。今年のサマージャンボ宝くじは、1等前後賞合わせて7億円。1等5億円 ×24 本。前後賞各1億円 ×48 本。当選本数は、発売総額720億円。24ユニットの場合、同時発売のサマージャンボミニは、1等前後賞合わせて5000万円、1等3000万円 ×70 本、前後賞各1000万円 ×140 本、当選本数発売総額210億円、7ユニットの場合、販売期間7月8日月曜から8月8日木曜まで、販売価格各1枚300円、抽選日8月23日金曜、支払い開始日8月28日水曜。農薬危害防止運動について、問い合わせ、農林課農業振興班、電話44-6112。 夏季に入り、農薬の使用が多くなります。農薬の安全かつ適正な使用管理は、農作物の安全のみならず、市民の健康、生活環境の保全の観点から極めて重要です。今年も、守ろう農薬ラベル、確かめよう周囲の状況をテーマに、6月1日土曜から8月31日土曜までキャンペーンを実施します。農薬の飛散を原因とする住民、子どもの健康被害が生じないように、農薬を使用される方は周囲の状況を確かめながら正しくお使いください。また、マダニ類やツツガムシ類は民家の裏山、裏庭、畑や田のあぜ道などに多く生息しています。万が一噛まれると、媒介して感染症にかかる恐れがあります。農作業など、野外で活動する際は、長袖、長ズボン、長靴を着用するなどして、肌の露出を極力避け、マダニに有効な虫除け剤を使用して、感染防止に心がけましょう。また、マダニ等に噛まれたことに気づいた場合は、無理に取り除こうとはせずに、医療機関で、適切に処置してもらいましょう。写真が3枚あります。1枚目、タカサゴキララマダニ。説明、体長7ミリほどです。 2枚目、吸血中のマダニ。3枚目、吸血後のマダニ。写真終わり。農地利用状況調査と農地利用移行調査について、問い合わせ、農業委員会事務局、電話 44-6115。毎年7月から9月末頃まで、市内すべての農地の利用状況調査を実施します。農業委員と農地利用最適化推進委員が現地を見て回り、耕作がされているかどうかを確認する法律で定められた調査です。調査の結果、耕作されていないと判断された農地は、貸借を推進する守るべき農地と、すでに山林、原野化し、農地への復元が困難と判断した非農地に区分します。守るべき農地と判断された農地の所有者の方には、後日、その農地を今後どのように利用したいかを確認する利用移行調査を実施します。これらの調査は、耕作されている農地と耕作されていない農地を把握し、その農地を今後地域でどのように活用するかを決める際の資料として使用します。また、調査時には農地にやむなく立ち入る場合もありますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。壱岐市監査委員の紹介。問い合わせ、総務課、総務班、電話 48-1111。 5月19日付で、壱岐市監査委員に佐野健二さんが議会の同意を得て選任されました。委員の任期は4年です。写真があります。佐野健二さん、新任。写真終わり。教育、壱岐市教育委員会、教育委員の紹介。問い合わせ、総務課、総務班。電話 48-1111。5月20日付で、壱岐市教育委員会委員に、坂本正弘さんが議会の同意を得て任命されました。委員の任期は4年です。写真があります。坂本正弘さん、再任。写真終わり。
選挙。選挙管理委員会委員及び補充委員の紹介。問い合わせ。選挙管理委員会事務局、電話 48-1111。 選挙管理委員会委員の任期満了に伴い、委員及び補充委員の改選がありましたので、当選人をお知らせします。任期は令和10年5月18日までです。委員、西幸春委員長、中谷忠志職務代理者、山川文江、神崎照弘、補充員内山恵三、木田幸子、田山忠彦、村田正明。健康福祉、国民健康保険後期高齢者医療制度のお知らせ。問い合わせ、保険課、国保、後期年金班、電話 45-1157。 被保険者証、保険証の更新について、現在お持ちの国民健康保険被保険者証と75歳以上の方が加入の後期高齢者医療被保険者証の有効期限は7月31日水曜までとなっています。8月以降分を7月下旬に郵送しますので、記載内容をご確認いただき、大切にお使いください。なお、更新のための手続きは必要ありません。有効期限が過ぎた保険証は、細かく裁断し破棄していただくか、市役所までご返却ください。70歳になる方は、負担割合の変更がありますので、70歳の誕生月の月末が 有効期限です。新しい被保険者証は誕生月の月末に郵送します。75歳になる方は、後期高齢者医療制度へ移行するため、75歳の誕生日の前日が有効期限です。後期高齢者医療制度の被保険者証は、誕生月の前月に郵送します。保険料の納付が滞っている方には、有効期限が短い保険証や、医療費が一旦全額自己負担となる資格証明書を郵送する場合があります。健康保険証はマイナ保険証へ移行し、12月2日月曜から現行の健康保険証は発行されなくなります。病院、薬局などを利用する際は、マイナ保険証をご登録の上ご利用ください。令和6年7月の壱岐市巡回献血について、問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話45-1114、献血バスによる巡回献血を行います。日程は、裏表紙の行事予定表をご覧ください。皆様の献血に対するご理解とご協力をお願いします。献血は、お助け健康スタンプラリーの対象事業です。献血カードがアプリになりました。献血アプリラブラッドは、献血に協力いただける方へのサービス向上を目的としたアプリです。この機会にラブラッドへご登録ください。献血の予約ができる。事前に問診回答。血液検査の結果チェック。ポイントがたまる。Android、iPhone の QR コードがあります。壱岐市敬老事業補助金について、問い合わせ市民福祉課地域福祉班、電話48-1116。市では市内各地域で開催される敬老事業の主催者に対して、事業に要する経費を補助しています。多年にわたり、地域の発展に貢献いただいている高齢者の皆様の長寿をお祝いするとともに、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、敬老事業を通して地域の見守り活動にもご理解、ご協力をお願いします。補助対象、市内に住所を有する当年度満70歳以上の高齢者を対象とした敬老会の開催や、記念品の配布などの行事を実施する敬老事業。補助対象者、当該敬老事業を実施するまちづくり協議会や自治公民館、老人福祉施設など、2団体以上で共同開催する場合も含む。補助対象経費、敬老事業にかかる事務費、諸経費、賄い材料、食料費及び記念品代など事業に必要と認める経費。補助金額、敬老事業の対象となる70歳以上の高齢者1人に対し、1000円を上限、事業に要した経費の実施出額以内。補助金の申請、事業実施前に交付申請書、事業実施後に実績報告書を提出。様式は市ホームページからダウンロードできます。QR コードがあります。国民年金保険料免除申請について、問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話45-1157。令和6年度分の国民年金保険料免除申請の受付が7月1日月曜から開始されます。対象期間、 令和6年7月から令和7年6月まで、令和3年度、令和4年度分については、申請日から2年1ヶ月以内、保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態となった場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合は、免除や納付猶予制度をご利用ください。また、学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。令和6年度分の対象期間は、令和6年4月から令和7年3月まで。申請は市役所保健課、芦部庁舎、または各支所市民生活班ですることができます。必要なもの、本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、失業や離職された方の場合、離職票または雇用保険受給資格者証の写し、学生の方の場合、在学証明書の原本または学生証の写し、またマイナポータルからマイナンバーカードを利用して簡単に電子申請ができます。詳しくは長崎南年金事務所、電話 095-825-8705、音声案内 2-2、または日本年金機構のホームページ、QR コードをご覧ください。QR コードがあります。暮らし、住まい。九州エコファミリー応援アプリエコファミの紹介について、問い合わせ環境衛生課環境衛生班、電話 45-1112。 地球環境に優しい活動に取り組み、ポイントを貯めてみませんか？ポイントが貯まると抽選に参加でき、当たりが出れば九州各県の特産品が当たります。スマホから簡単に登録できますので、ぜひご参加ください。二次元バーコード読み取りまたはエコファミで検索してアプリをダウンロード、利用者情報を登録、日々の地球環境に優しい行動を記録するなどでポイントがたまります。iPhone、Android の QR コードがあります。